にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
ブラッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ
オーポリ
ー。はい、ということで始まりました第75回猫背ラジオです。前回から引き続き、お聞きの皆様は、なんとなく内容が分かっているかと思うんですけども、二人の共通の知人である、フリーランスでファシリテーターをやっている古瀬正也くん、麻婆をお招きして話を聞いていましたが、かなりですね、面白い話になって伸びてしまいましたので、75回は引き続き、その後編ということでお聞きいただけたらというふうに思っております。
はい。はい、それでは早速、はい、後編行ってみましょう。
はいはい、はい、
ねっこでラッキ
ー。そうそうそう、あとなんかこれはもう完全になんかお遊びというかあれになるんですけど、フラッシュなんかこう麻婆のこの詩の中でなんかここが特にすごいいいとかなんかある？僕すごい一個あって、
そうね、いやあるんだけど、
うん、
イマジン先よ。
あ、いいっすか。
うん、
もういろんなところ好きなんですけど、ね、3行目のね、最初の、ね、ただごとではないっていうね、
あ、
唯一無二の存在があなたである、あ、
すごいピンポイント
いやそうそう、いやそうそうそうそう、なんかね、そうそう、なんかその表現がすごいいいなと思って、ただごとではないって、やっぱ普通使わないっていうかさ、そのサイトの説明とか情報説明では使わないし、ね、うん、そうなんかね、その、うん、唯一無二な感じ、独特な、そう、ただごとではないっていうのいいなと思ってね。
うん、
そう。これはちょっと絶対言いたいなと思って。そ
う
そ
う。
ここの一文の強さはすごいあるな。
なるほどね。いや、すごいな。いやいや、イマジェンの受け取りのその程度がすごいな。いや、僕さっき、なんかこの、うん、この詩の中で、その、まあ、ね、あえて荒さ残しつつ、なんかこう、うんうん、そのまんま載せたのが良かったんじゃないかみたいな話もあった時に、うんうん、あえて一言抜き出すとしたら何になるかってちょっと考えながら聞いてたの。
はいはいはいはい、
で多分抜き出すとしたら、でタイトルに対話に生きるってなっちゃって、もう主張はそれに全て込められてるんだけど、
うんうん、
でもこの本文中で抜き出すならば、そう、ただごとではないって考えてたの。
すごいねそれ。
一言抜くならばね。でもここに一番結構込めたところ結構あって、
うん、
だから今一致してて超びっくりしてるし、うん、なんかなんだろうな、ちょっと驚いてるんだけど、かなり驚いてるんだけど、そう、この一文には結構欠けたところがあったかな。
はいはいはいはいはいはい。そうね。そうなんでね、ここはかなりなんか、そう、ちょっとね、この文章の中でもちょっと異質まではいかないけど、ちょっと違う力があるかなっていう感じがあって、
うん、そうそう、うん、なんかね、強いよね、ただものではないみたいな ね、
そうそうそうそうそうそう、うん、
ちょっと怒りみたいなのも入ってるしなんか、
うんうん
うん、なんだ、結構いろんな感情がこの中にね、
うんうんうん、
ただごとじゃないんだぞみたいな、いや、人が人と出会うってことはただごとじゃないんだみたいな、まあ本当にそのままなんだけど、なんかね、かなり、うん、なんか、うん、噛んだね、この中にいろんなこと。
うんうんうんうん。いや、いいよね。あ、そうそうそう。
でもこの、さ、最後のところでさ、うん、出てくる、うん、やっぱまあ、ワードとして俺あと強いなって思ってるのが、まあ、強いっていうより強調してるのがさ、やっぱ共通了解への道とさ、
うんうん、
共生の道っていうのは最後の段落で、
うん、
これは麻婆の言葉なのかな、引用になるのかな、なんかすごい強調してるところはさ、
うんうん、
なんかこれはもうママチャリ時代から麻婆が言ってたことが、うん、言ってたし、それっぽいことはずっと言ってたんだけど、深い単語にやっぱ凝縮してるんだなっていうのはなんかすごい感じたかな。なんかこれはなんか言葉を麻婆が思索を深める中でなんか凝縮したとか得た言葉というかさ、自分のものにした言葉なんだろうなと思ってるんだけど、
うんうんうん、いやー、すごいな猫背ラジオは いや、ね、いや、受け取りが すさまじいなと思って、いや、ここのね、その共通了解の道と共生の道っていうのは本当にまさにギュッとこう自分の、まあ、言葉として集約したところではあって、うん、まあ、これからに向けてのこう言葉でもあるし、まあ、対話が目指しているものは一体何かっていうことでもあって、うん、でもちろんそうこの言葉にまとまっていくにはいろんな人のこう影響を受けたりとか、まあ、それこそ哲学者だったりとか思想家の影響を受けた上で、でなんかやっぱこの言葉が一番僕にとってはしっくりくるっていう感じがあって、うん、そうこの2つを選んでるんだけど、でも共通了解はでもこの 1,2 年かな結構よく使う言葉にはなってきていて、現象学のあのフッサールですよ、フッサールの影響がすごく強くあって、で非常に共感できることがあって、で、あ、そうか、僕がやろうとしていた対話のことっていうのは共通了解を作ろうっていうそういう営みだったんだと、で絶対唯一の正しいことは分かんないけれども、お互いの確信を出し合って、私はこう感じてしまっている、俺はこう感じてしまっているのを出し合って、 でもそれでもみんな違ってみんないいっていう、これ相対主義なんだけど、そこでとどまらずに、生ぬるいと思っていて、みんな違ってみんないいっていうのは、でその生ぬるい時代僕も経由してて、かつて自分は生ぬるかったって思ってて、で、まあ、違うことあるよねとか言って終わっちゃう時もあったんだけど、でも結局違ってみんな違ってみんないいっていう相対主義は何を生み出すかっていうと、なんかこう例えば暴力とかなんか悪いこととか犯罪とかそういうことも悪いって言えなくなっちゃうんだよね。それもいいねになってしまうと、結局暴力原理とかそういうのを許容してしまうことになる原理だから、これはいかんぞと、みんな違うのは前提なんだけれども、それでもかつみんなが共通的にそれは確かに大切だっていうことの共通了解を見出さない限りは、一緒に生きていけないっていうかね、いろんな人がいるから、それはねやっぱこういろんなこう手段を取る人もいるわけで、だからこうお互いにとって一番いいものをこうやっぱ共通了解作っていくっていうことがやっぱ共に生きていく道なんだろうってことで、共生の道っていう感じでまとめ上がっていった。だからここには結構ねその哲学的な大きなその相対主義とそういったこととかへのこう会議というかのもここにこう込めたかな。
いやこもってる感じがあるよね、なんか、そうそうそう、ね、今日、ね、いろんな言葉がある中でマボはこれを選んでいて、例えば共通了解っていうのは共通理解の方がこう使われる言葉だけど理解ではなく了解をそうそう選んでいるとか、なんかその辺にも、なんとなくこう感じ取れるものがやっぱりすごくあるし、
わかるよね、共通理解の道だったら俺あんま響かないかもしれない、なんとなくね、なんかニュアンスの話だけど、理解じゃないんだよな、
理解じゃないんだよな、そうそうそう、
そうなんだよね、
理解っていうのは多分おそらく、まあ、理って書いてるだけあってやっぱ頭での理解が強くて、でやっぱ共通了解したって時にはやっぱ体ごとの了解だと思ってるんだよね、でやっぱ違ってとしてもこう対話してお互いの意見を交換することによって頭でも理解するっていう共通理解があった上に体としても納得できるっていうことが伴うと、あ、了解っていう形になってくるっていうか、まあそういうニュアンスを込めて理解ではなく了解にしたんだけど、そうそうそう、いやよく細かいところにね着目してくれて嬉しいわ
そうなんだよね、でもなんか納得でもないっていうなんかその辺の言葉のね、こう選び方とかもいやすごい感じるものがありますよね、そうそうそうそうい
やいいですね、
そうそう、あとはなんかちょっとこれもごめんなさい、古橋、ちょっと一個いいのを伝えたいなと思ったのが、なんか詩のことの中身もそうなんだけど、こうなんか最初にまあ麻婆が言ってた、これってやっぱりとても多分恥ずかしいことっていうのはなんとなく分かって、自分の本当に内臓みたいな部分を見せてるっていうのは。でもなんか僕はそれこそが本当に素晴らしいなと思ってて、なんかちょっといろいろ思い出させてもらった感覚があって、なんかそのいろんな文化とか、 のことってあるけど、なんかこういうなんか内側の思い内発的なもののなんか一歩目の発露みたいなことからやっぱり発球が起こっていくんじゃないかってすごい思っていて、
うんうん、
なんかこうそれをちょっと外に開いてみるってことの大事さたるやみたいなことを改めて思って、ここから今回なんかフラッシーも僕もまあかなり影響を受けて、なんかやっぱり自分のまた内面に向かっていって、何かこうなんか、そうそうそう、あの最初にいいなプラスなんかこう言いたいって言ってたのはまさにそこで、なんか単純にいいなって言ってこれを消費的に終わるんじゃなくて、すごいなんか内面にこう来て自分はじゃあどうなのかっていうのをすごい突きつけられている感覚があって、うんうん、でおそらくそれは僕とフラッシュだけじゃない、うん、さっきあのマーボーの反応とか周りの人の反応っていうのも聞いて思ったんだけど、うん、なんかやっぱこの内面の一歩目の発露みたいなことがやっぱすごい、うん、あの弱い一歩なのかもしれないし、すごい分かりやすいものではないのかもしれないし、すごい不特定多数に響くものじゃないのかもしれないけれど、こういうものからやっぱりなんか一歩目が始まっていくんだろうなって感覚がすごいして、
うんうんうんう
ん、なんかそれをすごい教えてもらったなっていうのが一番の感想だったんですね。
うんうん
うん、で、猫背ラジオもそういう思いでやってたよなっていうことをなんか思い出させてくれて、
うんうんうん、
なんか良かったですね。
そうだね。うん、なんかそう、あなたの詩は何って聞かれてるような気もしたね。
うんうんうん、
マーボーの詩を読んだ後に。じゃあ、うんうん、俺の自分の詩は何なんだろうっていうね、生きる詩、うんうん、生きてる詩っていうか自分が生きてる詩は何なんだろうっていうのはね、
うん、
問われてるような気がしたね、こっから。
そうね、そうそう、 なんかね、その今言ってくれた、なんだろうな、内面、うん、内面をこう、まあ、ある種表現しようっていうことを苦闘した4ヶ月だったんだけど、
うん、
なんかこう内側に潜って潜って言葉をこうね変換してこう出して、でまたそれで受け取ったらなんかずれてるなとか、やっぱこうぴったりする言葉を探してたっていう感じで、こう潜っては言葉をこうね、あの調整してっていう繰り返しだったんだけど、でもなんかね、メッセージのやり取りでちょっとこんな人に影響を受けたみたいなことをちょっと送ったけど、結構ね、あのそうかつての詩人に助けられたところがあって、あの内面に潜るのだみたいな、その他の人の意見を聞いてはならぬみたいな、そういうようなことを言ってる、まあ、あの偉大なる詩人たちがいてですね、そうすごくね彼らの言葉には助けられて、そうそう、特にあのリルケっていう人がいるんだけど、
うん、
リルケのね、ね、何だったかな、これすごい良かった、あの若き詩人への手紙、若き女性への手紙っていう本なんだけど、
うん、
そうで、まあ、若き詩人への手紙の方で影響を受けて、
うんうん、
あの若い詩人が、まあ、このリルケっていう、まああのプラハ生まれのこう詩人がいるんだけど、まあ、ライナー・マリナ・リルケっていうんだけどね、
うん、
で彼はに あの若い詩人が手紙を当てて、でリルケとのこう手紙のやり取りが掲載されてる本なんだけど、そのなんかアドバイスみたいなのしてるわけ、リルケが詩人に対して。こうしなさいみたいな感じで、うん、でその中の一文がねすんげーよくて、でまさにこう何かこう詩を書こうとしているものだから、
うん、
その重ねて受け取られて、
うん、
なんかもうともかくこう内側に潜りなさいと、
うん、
周りのこう意見とかこう聞いてはいけないと、うん、一切そういうことはおやめになりなさいとか言ってて、
うん、
であなたはまあ外に目を向けていらっしゃると、だから今やるべきことはうちに目を向けることなのだと、誰もあなたに助言したり手助けしたりすることはできません、うん、誰もみたいな、でただ一つ手段があるきりです、自らの家へお入りなさいみたいな、そういう言葉をね書いていて、ですごいんだよね。でちょっとだけちょっと紹介するわ、これラジオあれだけれども、
あ、いいじゃんいいじゃん、
ぜひぜひ、
ね、この部分がすごくそう、自らの家へお入りなさい、あなたが書かずにいられない根拠を深く探ってください。それがあなたの心の最も深いところに根を張っているかどうかを調べてごらんなさい。もしもあなたが書くことをやめたら死ななければならないかどうか、 自分自身に告白してください。何よりもあなたの死の最も静かな時刻に自分自身に尋ねてごらんなさい。私は書かなければならないかと。やばくない？
いいね。うん、
そう、私は書かなければならないか、その答えにこうむしろこれを書かなければ死んでしまうかのような、うん、それぐらいの圧力の中で、うん、そう、夜の最も深い時刻に書きなさいと、はい、そしてもう心ね、内に内へと潜りなさいみたいな、そういうメッセージで、
うん、
いやー、これはこう、あ、そっか、内側に行けばいいのねみたいな、なんかこうすごく応援された言葉でもあって、そうそう、もう亡くなった方だけれども、もちろん昔の人だけれども、すごく支えてくれたっていうか、
いや、いいよね。そうやって本当にこうね、先人であるリルケのそういう言葉がマーボーに時代を経て受け取られ、なんか本当そういうなんかちょっとずつのこう文脈をこうそれぞれが受け取り編集しながらまた発信していくみたいな、なんかそれの連続みたいなのが、ね、うん、いいなと思って、
うん、リルケっていうのは今知ったけど、リルケのおかげで俺らがこう影響を受けてるということと、
そうそうそうそう、
今つながってるっていうことだもんね。そう考えるとすごいな。確かに関係性のね、を通じた何ていうの、その波紋というか、うんうん、それも水のイメージなのかもしれないけどね。
そうなんよね。で、なんかそれぞれがね、先人のそれぞれを影響を受けて、で、なんかそれの正しい解釈とかって全然ない気がして、なんかね、よく語読とかいうのがあるけど、それはもう、なんかその人がそう思ったらそうっていうところがあるような気がしていて、ね、なんかそれは重なって今、こう、麻婆の死が出てきたっていうのは、素晴らしいな。
そうだよね。
いいっすね。
そうそう、あの、うちに潜ることに関してはリルケに教えられて、自分自身をこう信頼し続けるってことはね、あの、エマソンに教えてもらったんだよね。
すごいすごい。
エマソンはあのラルフ・ウォルド・エマソンって言って、で、彼は、まあ、ニーチェとかソロとかにも影響を与えたような人なんだけど、もう徹底的に自分を信じて、こう真理は自分の内側にあるんだみたいなことを書いた人なんだけど、これすごい薄いんだけど、むちゃくちゃ良くて、まあまあ結構、まあなんだろうな、自己啓発本系の、まあ、元祖に当たってしまうようなものではあるんだけど、でもまあ思想家で、まあ、あの、まあ、ソロとかとも、まあ、友人だったんだけど、まあ、住んでる場所はね近かったりして、いや、この方もねすごく助けられたな。いや、まあ紹介したいけど、でもちょっとあれだな、なんか止まんないからやめとこうかな。一文だけ呼ぼうかな。
お願いします。
いや、かっこいいのはすごい短いやつだけど、例えばね、自分を信じよ、あなたが奏でる力強い調べは万人の心を震わせるはずだとかね。
調べ、
なんかあなたがそう奏でる力強い調べって、おーみたいな、やっぱ奏でてるんだなーっていう、やっぱあなたの詩は何ですかって問われたってバリが言ってたけど、なんか人間、僕ら鼓動もそうだけど、なんかやっぱ奏でてるっていうか、音出してると思ってて、歌を出してると思ってて、だからそう、あなたが奏でる力強い調べはっていうのは結構これは確かだなと思って、
いいね。
いや、強いなってい
うね。
いや、いいね。言葉から力をもらって。
そう。
また
言葉が、ごめん、もう一個だけ。
お、ぜひぜひ。
もう一個だけ。
ぜひ。
いいですか。もうすごい短いんだけど、これも。まあでも、もう本当はね、それもっと長いんだけれども、一部分だけ言うと、心の中で確信していることがあるなら、声に出して語るがよい。そうすれば、それは普遍的な意味を持つようになるだろう。
そういうなんかあのメッセージがたくさん散りばめられてる本なの、それは。
まあ まとまりがブロックとしてあって結構短いブロックなんだけど、うん、今、まあ、抜き出したのはそのブロックの中のさらに抜き出した、
うん、なるほどね、
一文っていう感じだから、まあ、この短いのがたくさんあるってことではなく、うん、もうちょっとブロックとしては文章が続く感じなんだけど、うん、なんかやっぱ強烈な言葉が結構多くて、
うん、
世間に迎合してはならないみたいなことで自分を信じて進むんだみたいな、
うん、
そうそう、
なるほど、
助けられたんですよ、
あ、いいね、
その本はさ、さっきの本もそうだけど、うん、詩を書いてちょっと壁にぶち当たって読んだ本なの、それともたまたまその時読んでた本だった
の、うん、いや、どっちが先だったかな、まあでも、うん、詩を書いてる時に助けになったタイミングで読んでて、うん、で見つけて、で見つけたのもそのタイミングだから、ね、多分やっぱなんかもがいている時に、まあ、なんか見つけたんだろうね、
うん、
でそれでそれが助けになったっていうか、
なるほど、
ことかな、
うん
うんうん、
なるほど。
いや、いいですね。
いやちょっと。
ね、本当にさっきフラッシーが言ったけどね、なんか自分に最後はこう本当に跳ね返ってきてるような感じが今ありますね。
うん。
うんうんうん、
お腹いっぱいだね。
ねえ、なんかちょっと満たされた感じもあり、これからにね、なんか向けられてる感じがあり。
うん。
うん、いや、いいですね。はい、なんかごめんなさい、ちょっとあまりに聞いちゃって、最後ちょっとね、途中からリスナーの、あの方々のことを意識せずにちょっと話を僕は聞いちゃいました
けど、猫背ラジオは悪いところですか、
悪いところですよね、それありました、
いやでもあの、うんうん、アボンも詩を読んでくれたし、イメージは伝わったんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そうだよね、うんうん、
ぜひね、僕らが話した話をホームページでね、うん、訪問してもらって、
うん、ちょっと見ていただきながら、
うん、見てもらうとね、
うん、
より伝わると
思いますね。はい。ありがとうございます。ということで、では、一旦メインコーナーはちょっとこれで終わり、はい、エンディングに向かっていきましょうかね。
はい。
はい、では、一旦、お坊さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、ありがとうございました。
エンディングもちょっと、エンディングもちょっとご一緒に最後、
はい。
はい。
ねっこでらっちよ
ということで、これもちょっと嬉しい、大丈夫ですか、恥ずかしさもありますか、やっぱり、
あ、いや、ないですね、
ないですか、はい、もうないですか、
70回以上やってる
70回以上やってるんでありがとうございます、あのお孫をお招きしてやってきましたね、いや、はい、よかったですね、
そうですね、なんか、うん、まあ、僕らはもちろん良かったんですけど、うんうん、マーボーはどうでしたかね、
あ、そうそうそう、
なんかあのウェブサイトとか、うん、まあ、もしくは直接会った人には多分、うん、このリニューアルの話、まあ、とかね、詩の話とかしてると思うんだけど、なんか猫背ラジオで話してみてちょっとなんか気づいたことというか感じたことみたいなのがあればね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、
そうだね、
まさか音読してみての感想でも
いや、音読は下手すぎた
いや、そんなことないよ、
うん、
そうそう、そうね、いや、なんかあのやっぱその詩の意図だったりとか意味だったりとか、それをまあ、ね、詩を書いた人が語るのはなんかやもなんだけど、うん、でもなんかね、こういう意図でホームページにこういうふうに載せたとかは、うん、そんなに語ってはないから、うん、すごいいい機会いただけたなとは思ってて、
うん、
そうそう、まあ、あとはやっぱ一番印象に残って残ったのは、その、なんだろうな、二人のこう受け取りがすごいっていうか、なんかちゃんとこう一番届けたいところをピンポイントで掴んでくれてるっていうのが、うんうんうん、なんかありがたいなと思って、
うん、
そうそう、まあ、イマジュンはね、そうそう、ただごとではないってあの一文をこうちゃんとピックしてくれたし、うんうんうん、あの共通了解の部分だったりとか、うん、共生の道は、まあ、うん、フルハッシーが拾ってくれたなと思ってて、
うんうん、
そうそう、てかフルハッシーと俺呼ばないからやっぱ変だ
な、バリで大丈夫
ちょっと今合わせて言ってみようかなと思って
言ってみたけど、
ちょっと台湾、うんうん、台湾に生きてなかったね
空気読んじゃった
空気読んじゃった
空気読んじゃった いやそういう意味ではね本当に受け取ってもらえた感じがあって、うん、2人にもね、
うん、
そうそうで受け取った感想を率直に語ってもらってすごく、うん、ありがたかったな、
うんうんね、なんか本当にそうそうそう詩自体がねなんかもはや自分のものっていうような感覚もあってあのもうなんか書いたのは麻婆だけどねなんかもう今 ここにあってもう自分に書けてきてるっていう感じがね、うんうん、あるなと思って、まあ、もうねなんかそうそうこれ見た瞬間からただごとじゃない感じがあったのでそうそうそうそう
確かにね
うん、
うん、もう何回か読んでるからねも
はやそうだねそうだね本当に本当に、
うんうん、そう一部になった
感じがありますね、あ本当あそうなんだ
うん、
うん
うん
そう
ね、ああそれは嬉しいな、うん、なんかねそうあの携帯でね全部スクショ撮ってその詩をスクショ撮って、うん、でなんかストーリーにね全部上げてくれてる人がいて
へえ
そう
今風だね、
うん、すごいなんかであのこれはぜひ読んでもらいたいとか言ってすごい嬉しかったんだなんかそういうこうねそれぞれがなんか受け取ったものがあってなんか僕も大事にしてる詩なんだけどなんかこう受け取った人もこうなんか大事にしてくれくださってる感じがあって、
うんうん
う
ん、
そうありがたい本当に、うん、嬉しいしね、
うん、いやそうだね
うんいやいいですね。いやこれはちょっと僕らも刺激を受けてちょっとまたね、
うん、
今ちょっと停滞してる詩の創作活動
そうそうそうそうそうなんだよ
進めていかないといけないね
そうなんだよね
口だけで言うのではなく
そうそうそうそうそうなんかねそうそうだから多分なんかね、うん、うち内面に入れてないってことなのかなとも思ってねなんかそう出てこないってことはね、
うんうん、そうだねちょっとリルケの本、うん、夜にね
うん、読むと
書かざるを得ない書かざるを得ないじゃないか書かずにはいられないねい、
うん、
そういう気持ち、うん、に潜っていきたいね
うんうんうんうん、本当に、うん、いや良かったですねなんかこのタイミングで麻婆をお招きできたというのは良、うんうん、かった気がします猫背ラジオとしても個人としても
良、うんうん、かった、
うん
まあ、ということでちょっと、うん、あの3人でかなり盛り上がった、
はい、
リスナーがちょっとねあのリスナーの方々ついてこれてるかっていうところは若干心配
がしかもちょっとあのやはり当初の予想通りちょっとねあの2回に分けてあの、うん、しまったということもありますし、うんはい、
またでも
これを、ね、これをでも聞いてまたね皆さんの感想なんかも聞けたらいいなと思いますので、
うんうん、
そうだ ね送っていただけたらと思います、
うん、はいお願いします、はい
ありがとうございます。はい、では、第74回猫背ラジオここまでお送りしてきたのは
フラッシーと
イマジュンと
マーボーでした。
でした。
また来月。バイバーイ。
はい。